それでは、聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書21章1節から7節です。ヨハネの福音書21章1節から7節。ヨハネの福音書21章1節から7節を朗読いたします。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは答えた、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らは網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。ティベリア湖畔のイエスと題してご一緒に、この聖書箇所を21章ご一緒に読んでいきたいと思います。復活したイエス様と最初に出会ったのはマグダラのマリアでした。それは大変薄暗い早朝の出来事でした。でその頃弟子たちは自分たちも捕まるのではないかと恐れて、隠れていたわけです。でそこへですね、イエス様が現れる、その状況がですね、この20章に出てきたわけです。そして、その8日後にですね、また再びイエスが現れる。トマスに、がいてですね、そこにイエスが現れるということがありました。ですから弟子たちの前に、この20章で2回イエスは現れるわけです。そして、十字架にイエスがかかってから、もう、それからですね、また数日経ってますので10日以上は経っている、2週間以上経っているわけです。でその後 に彼らは出身地のガリラヤへ行ったわけです。これはマタイの福音書に、も記されていますけれども、このヨハネの福音書でも同じようにですね、エルサレムの出来事の後、ティベリア湖畔というのはガリラヤの湖のことを言いますけれども、おそらくですね、ここはカペナウムだと、ペテロやイエス様の弟子が一番、いたカペナウムだろうと思います。でそこにですね、弟子たちの家もおそらくその辺りにあったと思います。そういうことで、シモン・ペテロ、トマス、それからガリラヤのカナ出身のナタナエル、でゼベダイの子たちというのは、ヤコブとヨハネと、そしてあと2人の弟子たちというのはおそらくペテロの兄弟アンデレと、おそらくピリポもそうだったと思うんですね。で7人、11弟子の、12人のうちの1人はもうイスカリオというでは死んでいますから、11人の弟子たちのうち7人がここにいるわけです。そしてあとの4人というのはバルトロマイと主税人マタイとアルパヨの子ヤコブとタダイと、でこれはですね、おそらくこの、ガリラヤ湖の出身ではなかったんじゃないかと思います。ですから まあ、11人のうち7人がここに、いてですね、そして、彼らはおそらくですね、まあ、ピリポも含めてみんな漁師であっただろうと思うんです。で、ペテロというのはその漁師の中でも、まあ、一つのこうまとめ役のような人でしたから、彼がですね、まあ、船に乗って漁に行こうと呼びかけますと、彼らも一緒に乗り込んだわけです。で、漁というのは夜行うものなんですけれども、一晩中網を投げても魚は取れなかったと。そして帰ってくるわけですね。夜が明け始めていた頃と。そうすると4節でイエスは岸辺に立たれたと。でも誰もそれがイエスであることは分からなかった。なぜかというと、まあ薄暗いこともあるんですけども、先ほど8節を一緒に読みましたけれども、ここにですね、距離が出てくるんです。200ペキスというのは90メーターぐらいの距離なんですね。ですから当然ですね、薄暗くて90メーターも離れてたらまずわからない。で、そういう距離で会話をするわけですから、近くの会話ではなくてかなり大きな声で、まあ、呼びかけられて、そしてそのことに答えたわけですね。だからかなり大きな声で、5節、魚がありませんねと。だから船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れますと言われて、全くわからない人の声にですね、彼らはじゃあやってみようと思ったのが不思議なことなんですけども、でも船の右側にその網を下ろすと、考えられないほどの魚が取れたという話ですよね。引き上げることができなかったので、その水に浮かせたまんまで、持ってくるより他はなかったわけです。これは後で153匹の大きな魚でいっぱいであったと11節に書いてありますけれども、相当大型の魚だったと思うんです。で、そんなに大きな網ではなかったわけですけれども、でも、そこでですね、そのおびただしい魚がそこにこう取れて、その時に、主の愛されたあの弟子がと7節にありますが、これは普通ヨハネの福音書ではヨハネを指すというふうに言われています。で、主だと、主というのはイエス様のことですね。イエス様だと言われると、ペテロはですね、まあ裸に近かったので上着をまとって湖に飛び込んだというのは、もう早く会いたくて泳いでイエス様のところへ行ったわけです。で、その時に裸だと恥ずかしいから上着を着たまんまでもうすぐに会えるようにということですね。ですから、まあ距離は90メートルありますから、まあ8節には陸地からは遠くはなくと、まあ確かに遠くはないんですけれども、でもやっぱりちょっと泳ぐには少し時間がかかるだろうと思います。そして船もですね、大きな魚の網を浮かせながら来ていますので、かなり時間がかかったんだろうと思います。そして、ヨハネがなんでイエス様だと分かったかっていうのは、やはりこの出来事で彼は直感で分かったと思うんですけども、彼らがですね、陸地にまあたどり着きますと、9節でそこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えたと。そしてイエスは取った魚を何匹か持ってきなさいと、追加でそこで魚を焼くわけですね。つまり朝ごはんの用意をしてくれてたわけです。このようなですね、イエス様との出会いというのは他に例がないです。で、弟子たちはこれによってですね、3度目だと、まあ、14節で書いてある通りなんですけども、1回目はイエス様のことを見て幽霊だと思った人もいましたけれども、その後トマスにと一緒に会い、そして今度3回目ですから、もうこの方が復活したイエス様だということを疑う人は誰もいなかったわけです。そしてイエス自身がですね、これから自分はガリラヤへ行くんだということも約束していましたから、ペテロもですね、会えるのではないかという気持ちは持ってただろうと思うんです。で、そういう中でペテロはですね、特別な思いがあった それはなぜかというと、ペテロはこの、イエス様が十字架にかかる前に、そのイエス様の裁判に密かにくっついていって、で、その裁判をしている庭でですね、他の人たちからお前はイエスの仲間だろうと言われて否定するわけですね。私はそんな人は知らないと言って3回否定しているわけです。で、それがですね、イエスに対する裏切りとして彼の中にはずっと心の中に重くのしかかってたはずなんです。そしてそれはイエス様自身があなたは3回私を裏切るだろうと予言されていましたので、イエス様も自分が裏切ったことを知っていることはよくわかっているわけですね。じゃあ私をイエス様は許してくださるのだろうかという不安は彼の中にはあっただろうと思うんです。会いたいという気持ちと同時にですね、裏切った自分をイエス様は本当にどう思ってくださ思われているのかを知りたい怖さというものもあったと思います。で、そのようなものを抱えているペテロの心をイエス様は知っていましたから、このペテロに声をかけたわけです。15節。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。大変有名な問答がここにあるわけです。問題はこの、あなたは私を愛していますかという問いかけですね。ペテロは思わず、この人たち以上に私を愛しますかと言われたことに対して、もちろんですと答えるわけです。それはずっとここまでですね、イエス様と一緒に3年間寝食を共にして生活をし、そして自分がどれほどイエスを慕ってそのために家族も仕事も置いてきた、その覚悟は言うまでもなくですね、その誰よりも自分がイエス様に対する思いの強さ、大きさというものは引けを取らないと自負があったわけです。その自負というのは何度も彼自身が語っていました。イエス様がそれを知らないはずがないわけです。で、それはですね、あの時イエス様の仲間ではないかと言われた時に、思わず私はそんなのは知らないと3回続けて否定した。それはなぜかというと、それは彼自身の恐怖に対する弱さだったわけです。で、自分の中にあったそんな弱さがあるということはペテロは分からなかったわけですけれども、その弱さのためにイエスを知らないと言ってしまったわけです。それまでは自分にはそんな弱さがないと思って、イエス様の前では命も、あなたのためには命も捨てられますと言ったわけですけれども、結局はその決意はあっという間に吹き飛んでしまったわけです。しかしですね、その弱さの上に彼は、自分の言ったことを貫くことはできませんでしたけれども、それによってですね、イエスを愛することをやめてしまったわけでも諦めてしまったわけでは全くないわけです。それはイエスを裏切ったユダとは根本的に違うところです。ですからペテロはイエスに対する自分の愛は今も変わらずあるのだということ、それはイエス様には分かってもらえているはずだと、そういう気持ちと希望をですね、その言葉に込めたわけです。そしてイエス様の答えは、私の子羊を飼いなさいという答えでした。あなたが私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えたら、私の子羊を飼いなさいと言われたわけです。で、これはですね、子羊を飼いなさいというのは当然、教会を指しているんです。ペテロが教会を守る者として生きていきなさいという意味なんですけども、この時点ではペテロはその意味するところは理解できなかったはずです。ただですね、 この羊とか子羊という言葉をイエス様が使う時というのは、大切なものを指しているわけです。それはイエス様がご自分のことをですね、私は羊飼いですという例え話の中で、羊のために命を捨てるのが良い羊飼いですと、そういう例え話をされているわけです。ですから、その子羊という言葉は、ペテロはそれをよく理解しているわけですから、覚えているはずですから、大切なものを、あなたは私の子羊を飼いなさいと言われたときに、何か大切なものを自分が委ねられているという、その意味は伝わったと思うんです。ただそれが具体的に教会であるとか、そういうことを彼はまだ思い浮かべることはできなかったわけです。でもですね、あなたは私、この人たち以上に私を愛するのかと、そしてそのペテロに対する答えに対してですね、十分にこのイエス様の答えは、対応しているわけです。つまりペテロが、私があなたを本当に愛していることはあなたもご存知ですという言葉に対して、イエス様は自分の大切なものをあなたに任せようというわけです。それは明らかにですね、ペテロ、イエスは、イエスに対する愛をですね、イエス様は知っているからこそ決断したのだということなんです。ところがですね、それで終わりじゃなかった。この後再び同じことを16節で、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと聞かれるわけです。そしてもう一度、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、私の羊を牧しなさいと同じことを聞かれるわけです。でさらに3回目も問われるわけです。そうしますと、3回目にさすがにペテロもですね、問われて心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です、あなたは私があなたを愛していることを知っておられますと、こういうふうに言ったのは、当然これはですね、そこまで私の愛をイエス様は認めておられないのだと考えたわけです。それはまあ当然といえば当然で、やはりあの3回のイエス様を裏切ったことが、やはりイエス様は私にこれほど念を押されるのだなと、そういうふうにこう思って、やっぱりそうなんだと、やっぱり自分のあの時の弱さをイエス様は許してくださってないのだという、そういう諦めと悲しみが彼の心の痛みだったと思います。それでもですね、彼はイエス様は自分のことを見捨ててはいないと信頼を続けるわけですね。それが、あなたはすべてをご存知ですと、私があなたを愛していることをあなたは知っておられるはずだと、もう一度言うわけです。それは心の痛みと同時に、やはり自分の信頼があるのだということをもう一度強調するわけですね。自分の愛は、あの弱さによって途切れても、イエス様が私に向かう愛は途切れないはずだと、ペテロは信じていたわけです。なぜ彼がそれほどまでにイエスの愛を信じるようになったのかということは分かりませんが、でも復活をされて自分にも会ってくださったことの中に、彼はそういう愛を見出したのではないか。そしてイエス様は3回彼に羊を飼いなさいともう一度言われるわけです。子羊を飼いなさい、羊を飼いなさい、羊を飼いなさい。この3回の問答はですね、まあ厳密に言えばギリシャ語に変化があるんですけども、でも意味するところは同じです。で、なぜこんなに3回も繰り返したのか。それはペテロのあの3回の裏切りの回数を打ち消すためではないかと、まあ考えてもいいわけです。で、確かにおそらくペテロもそのことは意識したと思います。しかし、まあそれはそうだとしてもですね、 でもやはりこの繰り返しというものが持つ最も重要なことは強調だと思うんです。繰り返しているということはどれほどこれは大切なことかということ、ペテロにとって非常に大きな意味を持つものなのだと。そしてそれは子羊とか羊というのはクリスチャンを指し、そしてそれを守る、牧するというのはその集まりである教会を守るためにあなたは働きなさいという意味であるわけです。そしてそれを3回繰り返されたということはペテロに真剣にこの自分の羊を託そうとされたと。そしてその羊というのは先ほど言ったように、私は良い羊飼いですと。そして良い羊飼いというのは自分の羊のために命を捨てるものだというふうに言ったその教会を指すわけです。そしてそれはイエス様がご自分を信じる者のために罪の贖いのために自分の命を十字架に身代わりに捧げたその命を与えて買い取るかけがえのないもの、そこまでして得たものが私の羊であるわけです。それほどまでに、大切にしている大切なもの、それをですね3回も繰り返し言われたのは他でもなくペテロ、あなたに任せるということであるわけです。実際にはこの後ペテロを中心とした、使徒たちによって教会は形成されていくわけですけれども、しかしイエス様は特別にペテロを愛していたことがよくわかるんです。そしてペテロに対する信頼というものは失われていなかったということです。そしてこの後ですね、イエス様はペテロに対して、18節で、誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた、私に従いなさいと。つまりペテロが生涯にわたってこの今言われたイエス様の務め、使命にを貫いていく人として生きていくということをペテロに、伝えたわけですね。そしてそれを私に従いなさいと、あなたはこれから生涯私を愛し続けていく者として歩んでいくのだということを示したわけです。考えてみますと、これほどにイエス様がその愛を示された人というのは他には考えられないなと思います。これほどにイエス様がご自分の大切なものを明確に、そして託されて、そして生涯にわたってこの使命から離れないのだということを約束された人というのはいないのではないかと思います。そしてそれはそのペテロとは3回イエスを知らないと言った人である、そのことをですね、どの福音書も記録したんです。イエスを3回知らないと言ったペテロこそイエスがこれほどまでに愛してくださった方であるということ、それがこの復活を通して私たちに伝えられる大きな出来事ではないかと思うんです。ペテロはあの私の羊を飼いなさいというその言葉を忘れることはもちろんありませんでした。彼はですね、後に教会を守るそれぞれの長老たちに手紙を書くわけですけども、第一ペテロの4章の2節という手紙の中で、第一ペテロの4章の2節にこう書いてあります。それはあなた方が、第一ペテロの 4章の2節じゃなくてですね、5章の2節ですね。5章の2節を読みますと、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさいと、こういうふうに言うんです。この神の群れを牧しなさいというこの言葉は、彼がいつも教会をそのように呼んでいたのではないかと思うんです。そして強制されてではなく、神に従って自発的に、卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をするようにというのは、イエス様の私に従いなさい、私は良い牧者であるという、あの言葉をずっと彼が忘れないで、それに応えて生きてきたことの姿ではないかと思うんです。3回にわたって言われた、あなたは私を愛しますか、そして私の羊を飼いなさい、そして最後に言われた、私に従いなさい、このことにですね、ペテロは生涯を通して答えていこうとしてきたわけです。弱さに倒れてもなお私を愛し、また私を信じ続けてくださる方、私がその弱さに砕けてしまっても、なお私のことを信頼し続けてくださる方に、私は向かって生きていきたいということです。で、これはペテロだけでなくて、パウロもそうです。ペテロとパウロはもちろん交流があったわけですけれども、パウロもそういう意味では同じところに立った人だと思います。第一コリントの手紙の14章の9節というところでは、自分のことをこういうふうに言います。第一コリントの、もうちょっと違いますね、15章の9節ですね。15章の9節です。私は、15章8節から読みますと、そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました、と。極めて重大な言葉なんですけれども、神の教会を迫害し、使徒と呼ばれるに値しないものが招かれて、そして今の私があるということ、これは私の努力でも何でもなく、ただで与えられた神の恵み以外で何でものでもないと。神の愛とは神の恵みであり、その恵みに私は応えようとしているのだというのが、パウロの強い自意識です。どの弱さにも、また値しないような私にも、それでも私を信じて招いてくださる方が、私たちの主イエス・キリストであるということです。ペテロのように、パウロのようにですね、その恵みが私たちに与えられていること、それに応えて生きていきたいと。私たちもですね、同じようにティベリアの湖畔で、そのようにイエス様に出会えることによって、新しい朝を迎えるのではないかと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、本当に自分の弱さのゆえに、あなたの前に、様々なことを受けるには値しないものでありますけれども、それでもなおあなたは、私たちに、許しと、そしてまた新しい、使命をお与えくださっていることを感謝いたします。どうぞ、恵みを私たちが、信じて、そして、感謝を持って応えていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 それでは御言葉への応答を賛美と献金で表します。では井上亮兄弟にお願いいたします。